説教、しもべは聞きます。志戸元牧師。
今日与えられました旧約聖書のサムエル記上第3章の一節にこういう言葉が記されておりました。その頃、主の言葉が望むことは少なく、幻が示されることも稀であった。この言葉はこのサムエルの時代の時代環境を表す言葉であります。神の言葉が望むことが少なかった、そう記されています。モーセが出エジプトをしてから約300年ぐらいの時が経っていた。それがこのサムエルの時代であります。イスラエルの民が40年のアラノをさまよった後、カナンの地に次第に定着して、各地に神を礼拝する聖所といわれる、礼拝の場所が作られていった。そしてそこにレビ族の中から祭司が建てられて、宗教的な営みがなされていた。しかし300年という時の流れ、そういう中で制度とか組織は整備されていきましたが、いつの間にか形式主義となって、本来の精神が廃れ始めていた、失われ始めていた。まさに宗教儀式は行われていたけれども、主の言葉はまれで、人々の中に神の言葉が生きて働くということが少なくなっていた、ほとんどなかった。宗教的な形式は守られていたんですけれども、本来的に神の言葉を聞くというそのことが次第に薄らいでいたということであります。しかしそれに続いて3節では、まだ神の灯火は消えておらずとあります。神の神殿に安置されていた神の箱を夜も守るために灯火が灯されていた。その灯火はまだ消えていなかった。大変象徴的な言葉であります。すなわち神の自己啓示というんでしょうか、神はご自身を表すということは少なくなっていた、ほとんどなくなっていたんだけれども、まだ消えてはいなかった。時代の環境は万能ではありません。それを超えた神の働きがより根本であります。神の言葉は時代環境を超え、それを進ませる神の力であります。神は若きサムエルに神の言葉を語ることによって、本来の精神を取り戻し、イスラエルにその精神を取り戻し、イスラエルを本当に神の民としようと、回復しようとした、そういうことであります。神は神殿の中に置かれていた神の箱のそばに寝ていたサムエルを起こすのであります。これが今日の一節から九節までのところに、寝ていた少年サムエルが大体この時12歳ぐらいであったと想定されております。神の神殿のところでサムエルが寝ていた。その時神はサムエルに声をかけて、サムエルよ、サムエルよと呼びかけられた。サムエルは起きて祭司のもとに、エリのもとに駆けつけて、お呼びになりましたか、そういうふうに聞くと、エリは私は呼んでいない、帰って寝るように、同じことが3度繰り返された。その時祭司エリは 神がサムエル、神がサムエルを呼んだということに、おことを悟った。その時サムエルにこういう指示を与えます。しもべは聞きます。主よお語りくださいと、その時に言うようにとサムエルに指示しました。十節を見ますと、主は来てそこに立たれ、これまでと同じようにサムエルを呼ばれた。三度の呼びかけがあった、準備の時があった。これはサムエルが神の語りかけを本当に神の言葉として聞く、その信仰の従順を養われた、養っておられた、そういう準備をしたというふうに理解することができます。しもべは聞きます、この姿勢が整えられていったということであります。例えば私たちがどんなに聖書を勉強してもですね、勉強すれば聖書の知識は増えるかもしれない。あ、モーセはこういう、まあ、紀元前13世紀ぐらいにモーセという人の事件があったんだとか、サムエルはこの紀元1000年ぐらいだとか、そういったことはある程度勉強すれば大丈夫、分かるんです、教えられます。しかしどんなに聖書を勉強してもそれだけでは聖書の知識は増えるが信仰には至らない。神の言葉を知ることによって神に対する従順を養われていく、そのことが神の言葉が語られていく目的、神の言葉がなぜ語られていくのか、どこに我々を導こうとするのか、それは我々を神に対して従順なものへとしていくという、そういう目的があるのであります。礼拝も同じであります、ね、礼拝において聖書が大事だというふうに言われますけれども、それは聖書の知識が増えるためではなくて、この御言葉を通して、それは神が私たちに対して、神に対して従順なものへとなっていくということ、そのことが大きな礼拝の目的であります。神への服従へと導かれる、それが礼拝の目的であります。後にサムエル記のこの15章というところに、このサムエルはサウルに対してこういう言葉を言いました。サムエルは言った、主が喜ばれるのは焼き尽くす捧げ物や生贄であろうか、むしろ主の御声に聞き従うことではないか。身を聞き従うことは生贄に勝り、耳を傾けることはお羊の脂肪に勝る。神の言葉を聞くということは神に従うという、そういう技、そういう行動になっていく。本当に聞くものだけが従うものであり、従うものだけが本当に聞くものである。これはボンフェッファーの言葉であります。私たちの生き方というふうに言ってもいいと思います。神の言葉を聞くということは私たちの生き方が変えられていくということなんだということであります。神の言葉を聞くならそのように生きたものとなっていく。神の言葉と私たちの生き方というのはそういうふうに結びついていくものだというのであります。この新約聖書の中でパウロはローマ人への手紙というのを書いたんですけれども、そのローマ人への手紙の最初と最後にパウロはこういう言葉を書きました。私が福音を述べ伝えていくのは異邦人に対してですね、この御子に関する福音、イエス・キリストの福音を述べ伝えていくのは、その皆を広めて全ての異邦人を信仰による従順へと導くために恵みを受けて人とされたんだ。この異邦人たちを 信仰の従順へと導くためだというふうに最初に書いたんですね。これ一章のローマ書第一章の一節に書いてます。そして一番最後のローマ書第16章の28節25節にもこういう言葉を書いた。この福音は世々にわたって隠されていた秘められた計画を啓示するものです。その計画は今や表されて、神の命令のまま、永遠の神の命令のままに、預言者たちの書き物を通して信仰による従順に導くため、すべての異邦人に知られるようになりました。ここには最後にも信仰による従順に導くと、そのために私はこのローマ人の手紙を書いたんだというふうに、パウロは言っているわけであります。律法を持っていたユダヤ人も、あるいは律法なき異邦人をも、共にイエス・キリストを信じる信仰の従順へと導くために、パウロはイエス・キリストのしもべとされたということです。この神の言葉、そして私たちが神の言葉に服従していくものとなっていく。しかしここにもう一つ大事なことがあると思う。本当に私たちが神の言葉を信じてそれに従っていくためにはですね、ここに神との交わりという、この出来事が、要素が必要なんです、ね、つまりこれは言い換えれば、祈りということですね。神との間の祈り、そういうことを通してこの私たちが、それは神を愛するものとなっていくという、そういうことであります、ね、神の言葉を知り、神を知り、そして神に従う、そしてついには神を愛するものへとなっていくということ、このことが大切なことであります。今日ですね、神を本当に知らせるということがどんなに大事か、今日は知恵の、いろんな意味での知恵がですね、一生懸命勉強をして、一生懸命知識を若い人たちは増やしていると思います。ですから我々の世代よりも次の世代は、知識において、いろんな事柄についての知識において大きなものを持っていると思うんです。しかし大事なことはですね、このアルトの言葉に、神を教えない教育は知恵のある悪魔を作る。知恵はあるんだけれども悪魔となっていってしまう。本当に神を教えない教育は知恵のある悪魔を作る。今日のように知識だけが発達していくならば、知恵のある悪魔を育てていくことになる。幼い子どもたちがですね、知識を一生懸命貯めていく。しかしその知識がどういうふうに使われていくのか。神なき知識なんであれば、それは悪魔の知識となっていくだろう。人間を殺すために、人間を憎むために、人間の知識が用いられていく。本当に神を知るということは、神に従うということは、神を愛し人を愛するという、この愛という、そういう事柄に結びついていかなきゃならない。そういうところにこう我々の知識というものもつながっていかねばならないということであります。ですから皆さんの、例えば親の世代、皆さんよりもその親は多分知識は少ないと思います。しかしその皆さんの持っている知識が本当に生かされていくために、それが本当に愛と結びついていくために、何が必要であるか。それが母親の祈りであります。アウグスティヌスはこの母親の祈りによってですね、育てられた人であったと言われています。 で、ここに母アグネチュスの母モニカの祈りを思い起こします。母モニカは北アフリカにアグネチュスは生まれたわけですよね。そして、当時アフリカといってもそのもう文明のですね、もう哲学とかもうそういうものが文明が大変盛んな地域で、地中海だ。そしてアグネチュスが若いですので脱線して脱生活を送りですね、その中心であったイタリアに行こうとするんです。都で花の都イタリア、フィレンツェとかね、いろいろあります、ローマで。そのイタリアに行こうとした時に母親はアグネチュスよ、あそこは行かない方がいいよというふうに言うわけです。母は反対した。母は北アフリカのタガステの海辺の教会で祈った。何と祈ったか、神をどうか息子がイタリアに行かせないでください。そういうふうにして夜を徹して祈った。しかし母親の熱心な祈りにもかかわらず、アグネチュスは母親を騙してイタリア行くの船に乗るわけです。そしてイタリアに行ってしまうわけです。しかしそのイタリアにおいてアグネチュスはクリスチャンになるんですね。改心するんですね。後に彼はアグネチュスはこう記しています。神よ、あなたはそのくすしい導きによって母の願いに耳を傾け、その一時の求めを退けられました。それは母の永遠の望みをこの身に成就するためでした。この母親は、このアグネチュスが涙の子、涙の子は決して滅びることがないというその恐怖の言葉を聞いてですね、忍耐していくわけです。神を知るということはなんとありがたいことだろうか。もしこの時神を、アグネチュスの母モニカがですね、神を知らなかったならば、自分の願いが叶わないということで失望したかもしれない。しかし神を知っている者は失望するな、する必要はない。一時の人間の思いで計り知ることもできないことがこの歴史にはあるんだ。この歴史は神がご支配なさってるんだ。失望することはない。神を信じてモニカは待った。そしてついにですね、アグネチュスがこのイタリアでですね、この改心する時が与えられたんですね。そこに信仰の恵みがある。神はこのサムエルの母もですね、ハンナもですね、これ前回その前と学びました。母親ハンナがですね、このサムエルのためにこう祈っている。私の家にもですね、この少年サムエルが祈っている絵が掛けてありました。少年の時、私も子供の時は何のことはよく分かんなかったんだけど、祈ってる姿だなというふうに思ってた。後になってみると、あ、これは少年サムエルが神に祈っている絵だということが分かりました。神を恐れる、神を知るということはどんなに大事なもんだろう、ことだろうか。本当にそのようにしてですね、私たちは神を恐れて、本当に神を信じてですね、この人生を歩んでいく、神のご支配を信じていく、そこに信仰の恵みがあるのであります。神がサムエルに伝えた内容が何であったか、これは11節以下にですね、神がサムエルに伝えた内容が書いています。主はサムエルに言われた、見よ、私はイスラエルに一つのことを行う、それを聞く者は皆 両耳が鳴るであろう。聞くに耐えない耳を疑うようなことが神から告げられた。13節、私はエリに告げ知らせた。息子たちが神を汚す行為をしていると知りながら咎めなかった罪のためにエリの家を常しえに裁く。エリの家の罪は生贄によっても捧げ物によっても常しえに贖われることはない。神は神の言葉を聞かせることによってイスラエルの家を本来の神の民イスラエルの家としようとしていた。エリの子供たちは神については頭では分かっていた。しかし彼ら自身の中に本当に神は実在していなかった。その結果どうなっていったか、これは次週第4章の予告編みたいなもんですけど、一言で言いますとですね、実はこのペリシテ人との戦争が次の第4章に書いてあったんです。実はこのエリ自身もそしてエリの息子たちも戦死するという、そういう出来事になっていくんです。そしてまさに神は命を絶ち命を与え、よみに下しまた引き上げてくださる、2章の6節にありましたけれども、そのように私たちの生と死の支配者であること、支配者である神こそ私たちが恐れねばならない生ける神であります。聖書には義人はいない、一人だにいないと書いています。これはローマ書に書いていますが、もともとは詩編の言葉ですね。神の目にはですね、たとえ祭司であっても罪人である。一つの一例を出しますとですね、このモーセの兄にアロンという祭司がいたんですね。でそのアロンの家系からこのレビ人って言われてる人たちが出て、このエリもその子孫に当たってたわけです、ね、しかしこのレビ記によりますとですね、こういうことが書いてある。モーセの兄アロンには息子が4人いたんですけど、そのうちの2人が、祭司として仕えていた時のことが書いてある。でナダブとアビブという2人の息子がいた。レビ記の10章にこう書いてあるんですね。アロンの子ナダブとアビブはそれぞれ香炉を取って炭火を入れ、その上に香を焚いて主の御前に捧げたが、それは主の命じられたものではない、規定に反した炭火であった。すると主の御前から火が出て2人を焼き、彼らは主の御前で死んだ。一体これはどういうことなのか。その後にこういう言葉が続いています。主はアロンに仰せになった。あなたであれあなたの子らであれ、臨在の幕屋に入るときはブドウ酒や強い酒を飲むな、死を招かないためである。聖なる神の御前に入るときにこのようなことが行われていたと考えられる。神は火をもってその罪を裁かれた。これが神の生ける御業です。神を侮る者はこのようになる。まさに恐ろしい出来事が起こったということが記されております。しかしこれは旧約聖書のだけの話ではありません。新約聖書においても同じようなことが書かれています。使徒言行録の中でアナニアとサフィラの事件、これは使徒言行録5章に書いてありますが、これ時間の関係でこれは省略してみたいと思うんですが、すなわちどういう身分であろうと、祭司だろうとその息子だろうと、祭司だろうと王様であろうと、どういう身分に属していようとも神の御前には義人はいない。 人もいないということを聖書は告げているのであります。このサムエルがエリの家に下した裁きに対して、先ほどの14節にはこう書いてありました、ね、エリの家の罪は生贄によっても捧げ物によっても常しえに贖われることはない。これは厳しい神の裁きがそこにあったということであります。神は人間を憎んでいるのではなく、人間の心の深くにある罪を憎んでおられる。神を侮る思いが人間にあるということを、そのことを罪、それを裁きの木を持ってその罪を裁かれた。まさに長い旧約聖書の時代を経て、この人間の根本的な罪の贖いのために使わされたのがイエス・キリストであったと新約聖書は書いているんです。先ほど読んだヘブライ人の手紙10章12節にこう書いてあります。キリストは罪のために唯一の生贄を捧げて永遠に神の右に座し、その後は敵どもがご自分の足となってしまうまで待ち続けておられる。なぜならキリストは唯一の捧げ物によって聖なるものとされた人たちを永遠に完全なものとなさったからです。罪と不法の許しがある以上、罪を贖うための備え物はもはや必要ではありません。旧約聖書の時代を通って新約聖書の時代になって、神はイエス・キリストにおいて語っておられ、あなた方はもはや罪の贖いのために供え物や捧げ物を必要とする必要はなくなった。イエス・キリストご自身がその贖いとなってくださったからだ。私たちはこのイエス・キリストに合わせられることによって、それが洗礼であります、ね、そのことを通して私たちは罪の許しというものが与えられたんだ。神は今の時代においてイエス・キリストという生ける神の言葉をもって私たちをこの信仰の従順に生きるようにと召しておられるのであります。今の時代も神の言葉だけが大手を振るって、神を恐れることを知らない時代であります。しかし私たちはこのような時代の中で神の言葉の持つ偉大な恐ろしさ、神ご自身の憐れみと神の慈愛と深淵を見よう。神はどんなに厳しい方である、同時に神はどんなに憐れみ深い方であるかを知れとパウロは書いております。神はまさにあの第2章にあサムエル記第2章にあったように、ハンナの祈りにあったように、神は命を絶ち命を与える、そういう神こそ私たちの主である、こういう神を我々は本当に恐れ、こういう神を信じていかなければならないのではないか。この今日の聖書を通して私たちはそのようにして信仰の従順へと、神を信じる教会一人一人のキリスト書となっていきたいと願うものであります。お祈りいたします。